Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
ビリーと
ワカメのワクワクでスイッチオフ。この番組はリラックスした状態、つまりはスイッチオフで聞いてくださいね。
皆さん、今宵お過ごしはどんな感じの気分なんでしょうか。幸せのきっかけ作るスビリーと
こんなシンクロニストワカメでお送りします。
なんかね、今日はね、焦ってんね俺。
はいはい、どうしました。
いやいや、今日何の日かあんた分かってる。
え、今日何の日ですか。9月10日
やで。
はい、
いやいや、もうすでに行ってきてくれてるんかなって僕は期待してるんだけど。
そうですよね。
どこに行ってきたか分かってる。
はい、
どこ行ってきたの。
え、あ、本屋さんです
か。そう、本屋さんに買っていた。
もちろんでございます。
もかいな。もう皆さん買っていただいたんでしょうか。
買いました。
ありがとうございます。私のやつ2冊目が
先行販売、はい、
先行販売というか、うん、もう、はい、できましたんで、ぜひぜひ、
はい、
皆さん買っていただくといいことが起こりますんで、
はい
はい、
よろしくお願いいたします。
お願いしますということでですね、はい、まあ、嬉しいですね。2冊目も、
ね、すごいですね。
順調のようでありがとうございます。なんか予約も殺到してたみたいで、
はい、あの1冊目から、うん、いつぶり、
どれぐらい。5年ぶりですよ。
5年ぶりの、
うん、原稿は、ね、これと違うやつは結構あちこちで新聞とかにも載ってたんだけど、
はい、
全く新しいこの聞く極意っていうか、聞くっていうところで、
はい、
やらせてもらって。
極意かっこいいですね。
僕はつけたんですけどね、僕の担当の方とかにつけてくれたんやけど。
ビリーさん、いつの間にそんな仕上げてはってんやろっていうね。毎日お忙しく過ごし
て
はったのに、
いつ書いてんねやっていう。
そうですよ。
だから朝4時半に起きてやね、
そうそうそうそう、
コツコツと書き溜めておりました。
ねえ、はい、すごいです。
いやいや、間もなく、はい、時をずらして3冊目、
はい、
もうまた発売されますんで。
3冊目が、
詳細決まったらまた皆さんに。
そこはドドドっていっちゃうわけですね。
ドドドドドっていきます。
うん、
で結構またこれでいろんな反響あるかもしれませんが、
はい、
結構こんな僕でもあの人前に出ることが多いんでね、
はい、そうですよね、
ちょっといろんなイメージチェンジというか、自分のキャラクターというか、
はい、
そういうのをね、こう専門にやってる人おれへんって聞こうも出たんけど、
はい、
なんか聞くところによると、今日あなたのお友達が来ていただいて、そういう専門の人ということで、
コーディネーターですよ。
あ、こんな俺でもかっこいいおっちゃんになれるんかな。
いや、もうすでにかっこいいですよ。
あ、じゃあ僕今日帰りますんで。
なんでやねん。
もう機嫌が良くなりましたが、いやいや、そういう形で、
はいはい、
どんな変化になるのか楽しみにしますんで、
はい、
よろしくお願いいたします。
信頼、それは安心の証。信頼、それこそが我々のポリシー。信頼という社名のもとで築き上げていくのも信頼です。人材派遣アウトソーシングのシティトラスト。 Trusting in the City
Trust FM G
はい、それでは今夜もあなたの心のスイッチオンにする素敵なゲストを、今日ワカメの方から紹介お願いいたします。
はい、本日のゲストはカラーコンサルタント、スタイリストをされている稲浜恵美さんです。こんばんは。
こんばんは。
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 スタイリストの方です。
はい、そうですよ。
スタイリストなんて僕はもう一生縁がないと思ってましたが、はい、こんな僕でもなんか変わるんでしょうか。
ねえ、
もういきなし聞きますけど、
は
い、
もちろんもちろん
もちろん、
はい、
一体何をどうされるんですかね。
ねえ、
まずは、はい、どうなりたいかなんですよね。リリーさんが
かっこいいおっちゃんがね、
そうです、はい、どうなりたいか、どう見られている
か、そうそう、どう見られ、そう分かれへんけど、うん、まあ、
ま、
俺からしてみたら、まあ、キムタクなんて2番目やねって言われるぐらいのかっこよくなったらいいかもしれないね。
でそこでどう見せたいか、
どう見せたいか、
木村拓さんって、拓さんっていうのが出たんですけど、
どうなんでしょうね、
うん、
結構ね、あの僕はのあの何も考えてないんで、年齢不詳やとよく言われますね、
うんうん、
僕の年齢わからないと、
うんうんうん、
はい、もう結構年いってますからね、
うん、
はい、どう見られたらいいんかな、わかめ俺って、
渋い感じで見られたらいいんじゃないでしょうかね。
渋い感じで、あ、渋い感じだそうです、はい、
うんうん、なんかそれを、色と心はつながっているんですね。
色と心はつながってる、
はい、色と心はつながっていて、例えばどういうことなのかというと、
はい、
赤色の服を着た私、ま、私で想像して今日初めてお会いするので、
はい、赤色を服着たと、はい、
はい、赤い服で全身真っ赤のお洋服で着た私と、
真っ赤のお洋服で前洗えたら、
はい、どう
びっくりしますね僕はね。
びっくりする。
ドキュンとしますね。
あ、情熱。
そうそうそうそうそう。はい。
じゃあ、うん、ピンクのお洋服で、あの花柄ですごい可愛らしい、うん、ピンクって全部全身ピンクで現れた場合っていうのはどんな感じがしますか。
いや、そうやね、なんか車もちょっと洗車してこなあかんがなって気持ちになりますね。は
い、はい、ちょっとドキッとするみたいな。
なんかちょっと女性らしいというか、
はい、今横でおさまさんが鼻の下伸ばしてますけどね。
はい、想像して、
うん、あのそれって色から判断してませんか。同じ私ですよね。
そうか、そう、色でですね、うん、はいはいはい。
ね、人間っていうのは 80% 色で判断してるんです、ね。
じゃあ僕パーセンテージの上に 80% も色で判断するんですか。
そうなんです。そこから先ほど言われた、バカミさんも言われました、うん、あの赤の時は情熱的になんか見えますよねって
見える見える見える、
はい、おっしゃりましたよね、うん、でピンクの時はなんか女性らしい、なんかこう車とか描いてとかっておっしゃいますよね、うんうん、ってことは、うん、女らしいとか、うんうんうん、なので、どこをどう見られたいか、例えば赤のイメージで情熱的だとか、うん、決断力がありそうだとか、はい、男性から見ると守ってあげたいというよりも、あ、引っ張っていってくれそうな感じ、
うんうん、強い女性みたいな、
そうそうそうそう、
赤いはそんなイメージあるね。
ですよね、うん、でもピンクってどうですか、逆に守ってあげたいとか、なんかそんなイメージありませんか。
まあ、でも
全然意識してなかった。
ピンクって、うん、僕いつも思うんやけど、特にね赤もそうなんですけど、ピンクっていろんなピンクあるじゃないですか、薄いピンク、濃いピンク、あの桜色って言われてる、それにもよると思うけど、実際に今言葉としてピンクって言われると、うん、言葉から入ると、うん、なんかこう、そうそうそうやね、うん、ちょっとニヤッと笑ってしまうね、
女性的な、ね、
そんな感じですよね、はいはい、そこなんですね、はい、そこでどう見せたいか、その時に例えばお仕事で、うん、自分自身がお客様で、うん、可愛い女性、可愛らしい女性を相手としたお仕事で、うん、で可愛らしい女性なんですけども、うん、その方たちが、うん、あ、ビリーさんコンサル業もされてると
、ね、そう、僕本業はコンサルタントなんで、はい、
ですよね、
うん、どんな服着ていっていいかなって、うん、常に考えてるんですよね。
そうですね、考えますよね、うん、でお客さん、あ、聞きます、じゃあ、ね、うん、どんなお客様が多いですか。
どんなお客様、
男性ですか女性ですか。
だと、あ、でも最近女性増えてきたら、まあ、圧倒的には経営者の方だとか、
うん、女性が多いですね、
男性と女性関わらず多いですね、
はい、経営者、どんな経営者ですか、あの芯のしっかりしたイメージの人なのか、
多かったらもう何万人も束ねてるような上場会社の社長から 2,3 人でやってる社長、もう僕の場合も多岐にわたってたくさんですね、
たくさんですか、うんうん、その人たちにどう見られたいか、
うん、どう見られたいか、はい、あまりねこうしっかりしてるっていうふうにあまり見られたくないんですよ、
は
い、僕は。
それは自分自身しっかりしてるからじゃないですか、はい、
頼ってきたら依存されることが仕事じゃないんで、うん、だってあのジョニーなんですけど、僕はあの何も教えない、何も語らないっていうコンサルタントなんで、でも高いよっていうイメージは、うん、あ、その金額取るだけあるなっていう、なんか納得がしていただけたら一番いいかなと思いますね、
ってことは、うん、あまり強い印象でいかない方がいいですよね。
色としては、強い印象ね、はいはいはい、はい、
色としては、水色であったりだとか、ピンクであったりだとか、
ピンク、あ、よく言われたことあるな、
うん、はい、そうですね、そういったお色味、グレーであったりとか、
はい、
なんかこうあまり勝たないっておっしゃいますよね、うん、なんかバリバリに見せる感じじゃなくて、
好き
な
のそれ ね、
うん、ね、そっちで行くんじゃなくて、ただ喋ったら、うわ、こいつすごいなっていうのを絶対分かると思うんですよ、芯、うん、が青ありなので、うん、ものすごく、うん、今日初めてお会いしたんですが、はい、すごい芯のある方だな、うん、ちゃんとこの人だったらしっかり習えるんだろうなって、
あ、はいはい、
思うんです。今日水色のね、シャツ、
そうです、シャツは、はい、これしか着るもなかったんですけどね、
どちらかというと信頼を受けるようなちょっと青に近い、ね、うん、感じですよね、
うん、
なのでこう信頼を受けそうとか信用できそうだって、うん、はい、ね、見せたいのか、うん、それともちょっとあ、この人なんか優しそうやな、うんうん、なんかこう語らないって言っててもなんかふんわり、うん、この人といると癒されそうやな、うん、私は経営者でバリバリやってるけど、うん、ボンボンあまり言われたんじゃなくて、うん、なんかこう優しくフォローしてほしいね、
う
ん、っていう人に関しては、うん、ビリーさんっていうのはとっておきですよね、
うん、
なのでそのビリーさんがどう見せたいかによってお客様を選んでいけれる、うん、っていうのがあるんですね、うん、でそれが見せ方なんです、うん、はい、第一印象で見せる見せ方ですね、どういうふうに見せたいか、
それで色と心はつながってる
ん
です
か、ね、はい、あとは服と心はつながっている、例えば
服と心、
わかめちゃんなんかいろんな格好されませんか、
いろんな格好しますね、
まあ、ショートパンツ履かれてると思ったら、
まあ、年中ね、あの甘いあの上着を脱ぐと長袖を着てることを見たことない、大体半袖、もう、まあ、大体365日夏しようみたいな、
なんかすごい自由じゃない、
あ、自由、彼女から自由という言葉を取った ったら何も残らないです
、ね、はい、そんな枠にとらわれるのが嫌いみたいな感じでね、うん、あの自由は自由なんですが、うん、どこどう今日は世代間によって、うん、そこを考えていただくと、うん、なんかこんな人に今日は会うから、例えば信頼できる人の会うから、うん、あんまり強い格好で行っちゃうと、うん、
対立しちゃうみたいな、
サポートする方側で回ろうかなと思った時は、うん、そういったお色目を入れられたり、あとお洋服ですね、うん、今日は巻きシスカートすごい可愛いね、うん、白の巻きシスカート、
うん、あ、それ巻きシスカートって言うんですか、
はい、はい、
は
い、ワンピース
っていう感じで、はい、着られてるんですが、うん、あの白の巻きシワンピースなので、うん、こうどっちかって言ったら女性受けも男性受けも、まあ、男性受けもいいな、うん、まあ、上が黒着られてるので、そこを見せていくことができるんですね、服も。で、何でもこのような形でいけるって OK っていう方はいいんですが、はい、もう毎日お洋服で困る、どう見せていいかわからない、もうぐっちゃぐちゃになる、コーディネートするとなんか派手になるだとか、なんか地味すぎるだとか、そこをブランディングさせていただくことによって見せ方が決まるんですね。見せ方が決まると周りから褒められます。あの、まず第一印象が変わるので、
第一印象大事だもんね。
そうなんですよ、いや、どうしたん最近っていうことを声かけられますよね、なんか可愛いやん、なんかそこで自信つきますよね、で、いや、実はな、こうこうこうでなっていう自分の話もできますよね。
やっぱり女の人って結構ね、メイクに重きを置きがちなんですけど、うん、よく考えたら服の方が圧倒的な、あのあれを取ってますね、あの、なんていうんですか、範囲、
範囲ですね、そうですね、
後ろから見てもそうやし、
そうです、ね、
前から見ても割合が、顔って本当に2割ぐらいじゃないですか、
うんうんうん、そうなんです、そうなんです、
1割ぐらいか
そうですね、
やっぱスタイル、スタイリストね、重要ですよね。
僕ずっと考えてたのは、だから、はい、人前で立って講演とかするじゃん、やっぱりこう襟付きの何かして、でネクタイして、ジャケットとか着るとかスーツってやるんですけど、なんかそれが嫌でね、
はい、
僕の友人の、まあ、下屋っていうやつなんていうのは、もうどこ行ってもあるジャージ、で中丸文明っていうやつなんて、もうあの夜店の金魚屋さんやってるような格好とかっていうのがもう、そんな感じの
浴衣に草履みたいな、
そうそうそう、減ったっていう、そののがすごく、それがもうブランディングになってるんですけど、僕ってどんな格好でどんなしていったらいいかなっていうのはやっぱり悩みますね、
は
い、
そうでしょう、なのでまずはブランディングをするんですね、色と心でブランディングをしっかりさせていただいた後、お仕事ではこう見せた、先ほど言われた下屋ですか、
仕事ではこう見せて、
そうです、こう見せた、ジャージ、ジャージっておっしゃいましたかね、
ジャージですね、ずっとですね、
ジャージっていうのは定着してますよね、でもおかしくないですよね、
全然おかしないですね、
でそれっていうのも定着してますよね、
ハマってますよね、
ハマってる、なので誰もが見てもシマヤンイコールジャージだよね、それってすごくハマって素敵だし、あの、あ、今日は違う、こんなジャージ着てんねんやとか、そこが面白かったりします、はいはい、そこをブランディングしっかりすることによって、次は服ですね、服は例えばどんな質感が似合うのか、どんな丈感が似合うのか、そのブランディングさえすれば見せ方が分かってきますので、軸が、その軸っていうのが決まります。なので、どう見せたいかの、そのお客様によって合わせることができるんですね、
そうか、で今アドバイスしていただきましたけども、ご自分はいつ頃からそういうことをしようかなって思われたんですか、
これね、本当最近なんです、恥ずかしい、
最近なんですか、
ね、カラーの方はパーソナルカラーって言って、似合う色の方、最初、
パーソナル、はいはいはいはい、
っていう、あの4シーズンに分けた、肌と色の、あの肌の色やって、肌の色と、髪質だとか、そういったもので、
あ、して
も
らったことある、ある、
はい、4シーズンに分かれるんですね、それを最初に3年半前ぐらいに知らしまして、パーソナルカラーアナリストというものになろうと思って知らしました、
パーソナルカラーアナリスト、はいはい、
それを見る人ですね、色を決める人をしようと思って、ただ私は好きな色と似合う色が全く違うかったんですね、
それ言ってるのが、好きな色と似合う色は違うんよな、それ
そうなんです、一番分かる、その時に心がもやもやってしたんですよ、
するもやもやですもんね、分かる分かる分かる、
私これ仕事でしてええんかって思ったんですよね、
納得できへんもんね、自分がね、
そうなんですよ、その時に絶対色と心、絶対なんか私、もともとの私は赤黒紫、ちょっと名刺の裏に、もともとの私、これ3年半前の私の写真なんですが、以前の私なんですね、で以前の私っていうのは赤黒紫ってが一番好きでしたし、
赤黒紫が好きだったんですね、
はい、好きだったし、それ以外のお洋服っていうのは着るつもりもなかった、なのでキャバ嬢みたいな感じをしてたんです、
きついのが好きだったんですね、
こだわりだったんですね、それが好きだって、
はい、そうなんですよ、やっぱりあのそういう風にやっていきたいだとか、でもそれって絶対何かあると思ったんですよ、心の関係があると、好きな色でもそうですし、服の質感でもこれじゃないと嫌っていう、でそれで調べていった時に、色と心はつながっているっていう法則があることを知った、
色と心はつながっている、 するぐらい、ね、
はい、それがカラータイプという手法だったんですが、うん、それをやることによって、うん、あ、分かった、私見せ方なんやわって、うん、やっぱりあのピンクはピンクでも、うん、さっき、ね、ビリーさんが言われたピンクはいろいろあるけどもって言われた、うん、そこだったんですね、うん、マゼンタというすごく、
はいはいはい、
あの稽古色みたいなピンクは好きやけど、うんうん、
ショッキングピンクの、
そうです、うん、もかわいい優しいピンク、う
ん、薄いピンク ね、
あんなもう大の苦手だったんですよ、うん、ってことはどういうことなのかというと、うん、マゼンタピンクって結構かっこよく見せることができるじゃないですか、うんうん、でもあのすごく柔らかいピンクだと、うん、なんか愛してほしいとか愛されたいとか、はいはい、なんか守ってあげたい、
ベイビーみたいなね、
そうなんです、うん、そこに自分があの心がいってなかったんですね、ガンガンやっていきたい、うん、なんかこう可愛いとか優しそうとか、うん、そんなもいらん、うん、すごい強い女性だったんですね、なので、あの、あ、私パーソナルカラーじゃないわ、うん、心と色やわって分かった時に、はいはいはい、で、あ、これ私もともとメイクもずっとやっていたので、はい、これ見せ方としてなんかできひんやろかって、うん、これで色も伝えれるし、うん、心の色も伝えれるし、うん、外見も伝えれるし、うん、やっぱ第一条絶対大事やっていうことで、うん、で探していきましたところ、ファッションアドバイスコーディネートというお仕事を見つけたんですね、実際にお客様と、うん、大丸とか阪急だとか、うん、まあ、そのお客様イオンだとか、うん、そのお客様が行きたいところの、うん、お店に行かせていただいて、
あ、あるあるある、うんうん、
はい、それをすると、ただ似合う似合うって言われても、ただ似合うものを言われても、うん、着なくちゃ全然、
そうやね、わかるわかる、う
ん、あの、私もそうだった、以前一回やってもらったことあるんですね、うん、全然違う、私のところ、うん、ユーノク先生にやってもらったことあるんですけど、うん、似合うかもしれんけど好きじゃない、うん、
あ、
やっぱり好きじゃないってなると一回しか着ないんですよね、
う
ん、
着たいと思わないですもんね、
そうなんですよ、なんかワクワクしない
んで、うん、あと生地というんかな、それもあるやん、
う
ん、
そうですね、好きなんですとかも、そうなんですよ、なのでやっぱりそこっていうのは絶対取り外しができないところなんですね、はいはいはい、好きと似合うっていうものっていうのは、うん、なので私は、うん、いや、これは絶対にこの心の部分を外したくないと思って、うん、じゃあ簡単にできる色と心のバランス、うん、そのカードがあるんですね、
カードがある
ので、うん、はい、あの色とキーワードが変えた、うん、なのでそこで最初に言った見せ方をやらせていただいて、うん、どう見せていったらあなたがいいのか、うん、どう見せていったら自分がワクワクするのか、うん、お客さんも絶対このお客さんが来てくれるって大体あのこうつながるじゃないですか、うん、来てほしいお客様と自分がしていきたいことっていうのはつながるじゃないですか、そこを一致化する、そして似合うもの、それを似合うものでやっていくとそんなに着ることができますよね、
うん、
なので最初にブランディングをしてから、うん、お買い物どうこうであったりだとか、うん、お洋服のご提案、うん、こういう質感に合いますよ、うん、こういう質感に合いますよ、うん、ただ丈はこれぐらいの方がいいですよ、うん、っていうのを、実際にやっていくんですよ、うん、そうするとストレスフリーっていう形で、あの、ま、できるなと思って、
うん、はい、
メインでやってますね。
いやいや、あの今聞いててね、
はい、
いろんなことがよくつながった。
あ、嬉しい。
点が線に。
点が線に。あ、僕はね、どちらかというとそういうコンサル的なことと、はい、あと人の人間関係とかずっとやってきた人間からしてみたら、
はい、
そのやっぱり好きやけど、うん、似合う似合えへんとかいろんなことになってきたときに、今おっしゃったように、はい、どう見られたいかでしょ。
そうなんです。
だって本当に今。よく僕は例えにするけど、無人島で一人暮らしだったら、はい、そんな色も服も何もいらないもん、すっぽんぽんでいいわけやんか、
うんうんうん、
でもやっぱり誰かに見られるからっていう意味があるので、うんうん、やっぱりその中に好きな色嫌いな色、ね、似合う服似合わない服、あと肌触りが自分が合う合わんって、うん、そういうの全てトータル的にやる人ってあんまり聞いたことなかったんやけど、そういうことされてるわけですよね、
はい、それをしていきたい、
はあ、
それをするのが私が一番ワクワクするのです、ね、はいはいはい、もうコンサルしてる時もものすごい楽しいですし、
いや、そういうことから言っていただいたらね、よくあるのは、いや、ビリさんこれ着たら絶対似合うからって言って、ふっと袖通した時にこのベジャッ感が似合いねんとか、僕ね、あのタートルネックとかね、ハイネックが嫌いねん、そのチクチクするっていう、うん、
ありますよね、
で思い起こせば幼稚園の時にチクチクするっていうのが多分僕トラウマになったのかもしれんけども、何も似合うって言っても着たくないんですよ、
はい、
でも着たことないようなジャケットかなんか持ってこられて、うん、ビリさん、ビリ羽織ってみてってパッと見た瞬間、うん、あ、俺も生きてるかもしれないっていう発見もつながるわけじゃないですか、
うん、そうです
ね、だからその幅を私でこうなんかアドバイスしてくれる人ってあんまり聞いたことなかったんで、
うん、
ぜひそんなやっていただいたらいいかなと思いますけどね、
ええ、いや、
僕もかっこいいおっちゃんになりたいしね、
うん、ねえ、いいですよね、個人ね、一緒にお買い物行けるのいいですよね、
ああ、お買い物も、うん、ああ、いいですね、
選んでもらえるの、だって選べないですもん、
ああ、僕も大体は服を買うときはね、うん、もう勝手に選んできてもらうんですよ
ですよね、男性は結構多いですよ、
特にね、
ただこだわりがあるんで、こういう生地 で僕はポロシャツが好きなん で、
うん、
でポロシャツやったらこうバックプリント で、うん、でプリントじゃなくて刺繍でとかっていうと、
こだわりが
こだわりがあるんですよ、
そうですね、
はい、
なん かそこの要望を聞きながら、例えばやっぱり一番何がいいって言ったら、まあ、その人によっても違うんですが、やっぱ着回しできるのって良くないですか。
そうですね、
お洋服たまらなくて、
よく使える。
しかもそうなんです、好きなもので、
たまるたまる
質感で好きな色で見せ方決まっててって言ったら最高じゃないですか。捨てる服がなくなってくる、やっぱりね、あの環境にもいいですし、捨てる服がないっていうのも環境にもいいですし、自分もワクワク、あ、今日はこれとこれの組み合わせ、今日はこれとこれの組み合わせ、だからジャケットはいいの持ってるけど、ジーンズは何でもいいねんっていうな感じでもいいですよね。
だから僕みたいな人間どうなんですか。僕ね、結構何でもええって言いながらむっちゃこだわってるんですよ、もうジーンズやったら外にステッチが入ってないと嫌とか、で服はこうやないというか、ね、全部あるんですよ。で余計に見せ方で言うんだったら、ラジオの収録中と、セミナー中と、プライベートと、で海外行った時と、全部書いてるんです僕。
ただそのお洋服をまず見せていただきます。で これをこの場合だったらこういうふうに着たらいい、この場合だったらこういうふうに着たらいいっていうのが分かりますよね。そしたら買ったらいいものだけが分かりますよね。
はいはいはい、
買わなくていいもの分かりますよね。
いらんもの買っちゃいます
よね。いらんものって一番無駄ですよね。お金的にももったいないですし、そこが分かると、なので本当にストレスがなくなるというのはそういうことなんですね。好きなものだけ集まられて、
いや、そうおっしゃいますけど、私は特にですね、好きなものがあると、何着も同じもの買ってしまう。
あ、色違いとかですか。
色違いじゃなくてね、
同じやつを
着たらそればっかり着ると、洗濯するじゃないですか、弱い弱いなとなってきたらダメなので、ある程度の金額だったら同じシャツでも2枚持ってるとか、色違いのやつだったらもう2枚2枚買ってるとか、いや怒れんねんけどね、それ。
よっぽど好きなんでしょうね、だからそれが。
あるとね。で、あ、これいいな、また買いに行こうと思った時に、もうユニクロとかどこかでない時あり
えない。ない時あるんですよ。
だいたい2着は買っとこうかなって思うんですけどね。
わかりますね。
はい。だからあんまり高級ブランドにあんまりこだわってないのはそこかもしれないけどね。
いいと思うんですよ。どこのそのね、あの、スタイリストさんってよく聞くと、なんか、高いのか、僕そんな高い値段のものいらないとかね。女性でもそうです。なんか、いいもの買わなあかんのちゃうかって思われがちなんですけど、いいもんじゃなくて、しまむらでもね、私は、十分コーディネート。
島村って何？
島村って、あの、
激安婦人服
じゃないな、
婦人服じゃないな、子供とかも行けますね。
そうですね、婦人服のものがあるんですが、
服屋さんですね。
だ僕なんで考えてみたら、そのお店の人の僕餌食やったかもしれない。僕にそこの女の子とか男の子に全部任すのよ。
店員さんに、
店員と仲良くなるのが得意なんで、なくなってんで、お茶に何が似合うかなって言ったら、これもあれもこれもって言って、ただし予算こんだけでって言うけどね。
それはそれでね、あの店員さんの方はすごいやりやすかったですし、ただちゃんとリリーさんの場合はこれは好きやけどこれは嫌いなんとか、
あるある、絶対ある、
絶対言えると思う。
靴もあるしね、靴下まであるもんね。
なのでそれは言える人だったらいいですよ。大抵言えない人も多いんですよ。なんかどれが似合うんだ、もうどれか分からない、男性多いんですけど、どれか分からへん、もうどれって言ってほしいけど、こんな高いの言われたら後でなんか、あの、それでいいって言って値段見てびっくりしたとかね。で、その時になったらもう買わなしょうがないから買ったけど、
そうなんですよ、結構ね、
いっぺんやってもうたらお互い。
そうですよね。
うち、あのね、シアス発信局っていうメンバーたくさんいるんやけど、ね、まあ、横山さんとおさましもいるんだけど、一人一人にこうやって、もうこの人といえばこんな服でこんな色っていうのが定着した方が、なんかブランディングなんていいじゃないですか。
だからむしろビリーとワカメの番組としてこれどうみたいな。
こんな服っていう。
あ、いいじゃないですか。
作ってもらおうな。
そうそう、二人でっていうセットで。
そうそうそう。
面白いですよね。
面白いかもしれない。
またね、個人とはまた違った感じになると思うので、組み合わせてみると。ね。
そうなんです。
だから番組の時は声かっこいいかなとか。
組み合わせてみるとね。
そうですよね。
俺番組3つあるから、3つもキャラクター変えたいんよ。
面白いですよね。そこもなんか覚えてもらうきっかけになるじゃないです
か。そう
ビートワカメやったら、例えば、水色で決めてるから、そのテーマ何なんって言った時に二人が一致してましたよね。それ言った時のお客さんはこういう、だからこういうお客さんに来てほしいねって言って、一致するじゃないですか。なのでご自身も楽ですし、
イベントの時とかも着ていけますし、
ね、そうなんです
よ。水着はどうすんの。
もう頑張ります。
もうすぐわかります。誰もが見て、ビリーさんとワカメさん、あ、この方たちだっていうのがわかるので、そこを決めること
。だから被り物とかね、帽子とかあんなもしてもらえたらいいなと思ってるんですよ。
いいですね、番組のキャラクター作ってもらうのいいですね。
そうそう、なんか全部作ってもらったらどうかなと思って、オサムシェフなんかずっとさ、白い服にあのオレンジ色のガチやけど、あれ反対にしたいと思うね。オレンジ色やってね、白いやつに書いてみるとかな。熱くるあんな言うてますよ、ほんま。
やりました、
ね、やったことある。
なんかいろんなやってみたらね、ええんちゃうかな思って、
そうですよ。でもね、エミさんはね、なんといってもね、あの講座がめちゃくちゃ面白いって人気なんですよ。
あ、 講座もされてるんですか。
なんかね、いろんな講座をされていて、はい、女性向けの講座と、あと女性男性関係なく行ける講座とかいろいろされてるんですけど、なんかね、私まだ行けたことがないんですが、周りの友達から聞くにはあれがめっちゃ面白いって言ってましたよ。わかりますよね。なんかあの、そうなのみたいな。
へえ、すごいな。
なんかあるらしいんですよ。
だ、俺は行って、あの話術をバーナーのとこなんかね。
そうですよ。
ほんま
おもろいって言ったら何がおもろい、多分
自分が分かるみたいな。
そうですね、自分が分かるのもあるし、多分私が一番おもろがってるんですよね。
あ、
多分講師のくせにあの黒板書いてる私が一番楽しんでるんですよ。
あ、
これってこう出てんけどどう思う、
キャラクターがね、エミさんキャラクターがね面白いですね。
はいはいはい、
みたいですね。
そんなエミさんとどこで知り合ったんですか。
私はね、奈緒さんの、
あ、奈緒ちゃんの、
山地奈緒さんの、お友達で、は
い、もう奈緒ちゃんもいつも僕もさなってるんですよ。
つながったんですね。
はあ、結構ね、奈緒ちゃんはね、あの、僕が去年から倒れるまでいろんな健康的なアドバイスもしてもらってたんで、はあ、あの子も多彩やね。
そうですね、いろんな知り合いの方がね、
それを通じて恵美さんと知り合って、
そうなんですよ。
やっぱり見てもらった方がええで、これ、ビリーとワカメはね、ぜひぜひ、ちょっと1周年になったんで、
そうですよ、1周年、
ちょっと変えましょうか。
おめでとうございます、
ありがとうございます、はい、
ちょっと変えたらええかもしれない、
ね、そうですよね、いいな、いいな、ちょっと楽しみにしておきます。
だって着るもんとか、パッと見た感じで、あーって言われた方がいいやん、
そうですね、
僕そういうの好き
よ、ユニフォーム的なね、
そうですね、決まると、
どんなユニフォーム
になるんやろ、お客さんもね、結構面白いかも、
はいはい、周りが見とってこのコンビどうなんかね、聞いてみたいしね、はい、ど
うですよね、
それも面白いです
よ、親子に見えるのか友達に見えるのか、
何なのか、兄弟なのか何なのかみたいな、
それがある一部、さっき言った、面白そうなんやっていうのが、そういったセミナーなんですね、
はい、
ミニセミナーみたいなんで、この二人が第一印象どう見えてるのかっていうのを出してもらうんです。でちゃんとあの佐野岡にしてカードにキーワードが書いてあるの で、でそう見えてるんやって、まず知ってってもらえますよね、第一印象って、例えば言葉にしてって、なんか僕のこと褒めてって言ったら、優しそうとか面白そうとか、なんかそういうのが出てきても、的確には出てこないじゃないですか、人によってまた違うじゃないですか、それを同じ時間を共有する相手と見ることによって、でいや、そう見えてるんや、そう見えてるんやけど僕はなっていう性格ってあるじゃないですか。
ほー、そんなに分かるんや。
例えば、ビリーさんやったら、面白いこと好きやね、でもちゃんとしたいっていうのがあんねんって、面白い先の果てにはちゃんとしたい、両方こっちが合致しないと僕は
結構で真面目やからな、
すごく真面目じゃないですか、あの信用を受ける方、信用っていうものにすごく、定着置かれてるので、信用置かれてるので、なので、僕こうやねっていうところがありますよね、でそこからどう見せたいって決めれるので、お二人が
そういうことですね、
そんな一致させることができる。
そうか、
はい、
ちょっとこれに気を切れて、ちょっと詳しく、ね、いつそれの講座やってるか聞いてみましょう、はい、はい。
アルバイトをするならちょっとでも高い時給で働きたい。シティトラストは学生さんのアルバイトをバックアップ。神戸大阪の一流企業からイベントレストランなどお仕事いろいろ、アルバイトをお探しなら安心と信頼、人材派遣のシティトラスト、ただいま学生さんの登録受付中。
ワクワクでスイッチオフ。
ところでそのセミナーはどこでやってられるんですか。
はい、毎回毎回違うんですが、一番直近で言うと、8月の25日、これ先ほど言った花咲ドリームのなおちゃん、なおちゃんと、
9月10日以降ですね。9月10日以降で、
9月10日以降であれば、9月の24日、
24日の火曜日、
大阪の、カフェビリコさんっていうところで、スカイビルの近くのところで、カフェで、おしゃれセミナー、
おしゃれセミナーで、
はい、おしゃれファッションセミナーっていうのを実際に
男性行ってもいいんですか。
はい、もちろん男性来ていただいて。
何時からでしょう。
こちらの方はですね、10時から、はい、10時半から、どっちがかった
ですか。朝、午前中ですね。
午前中、
わかりました。
じゃあ10時に行ってたら大丈夫ですね。
エミさんの、ね、ところから飛んでもらえたらね。
ブログとかに来ていただけたら、
フェイスブックとかブログ
に来ていただけたら、フェイスブックとかブログとかで、
稲浜エミさんで、
稲浜エミさんで、
ちょっとこれは皆さん、自分の、
パーソナルを
発見するときもします、
見つめ直してね、
はいはい、ということで、今日お送りしました、ということで今日のお相手は幸せのきっかけスビリーと
幸運のシンクロニストワカメと
稲浜恵美、
はい、ありがとうございました、
ぜひぜひあの俺たちのなんか作ってもらおう、
はい、
ということで皆さん、こうご期待ということで、また来週、
はい、ありがとうございました。